それではローマ人の手紙の一章をお開きください。主に、神に仕える人であったパウロ。我々が学ばなければならない模範がそこにありました。これまでに私たちはこの一章の8節のところから12節まで、その4つの特徴を見てきたわけです。彼は確かに主を知っていました。主がどのようなお方で、一体何をなさるお方なのか。また彼は主を愛するものでした。9節にあったように。ですから彼はすべてのことを主のために心から誠心誠意を行っていた。なぜかっていうと、そのことによって神が崇められてほしい。神様の素晴らしさが明かしされてほしい。神様の素晴らしさをより多くの人々に知ってもらいたい。だから彼はすべてのことを心からやった。教会での働きだけじゃありません。宣教の働きだけじゃない。日々の生活すべてにおいて、それが彼の生き方でした。彼の人生でした。また彼はすべてのことを福音宣教のために行ったって言います。彼は自らの生き方を持って人々にこの素晴らしい救い主を明かし続けたわけです。それは一人でも多くの方がこの救いへと導かれるように。その生き方はまさに神を愛する人とはどういう人なのか、どんなふうに生きるべきなのか、そのことを教えてくれました。彼は同時に兄弟を愛するものでした。主イエスキリストを信じている兄弟を愛するものでした。9節の後半から10節にそのことが記された。ですから彼はいつも彼らのことを覚え、彼らのために祈り続けていました。彼は何とかローマを訪問して彼らに会いたいと願いました。三つの理由がありました。一つは、彼らの信仰が成長するために何とか訪問したいって。同時に自分自身の信仰も彼らによって励まされて成長したいって。そして一人でも多くのローマにいる人々にこのキリストの福音を伝えたいって。我々兄弟姉妹を愛するというならば、我々は兄弟姉妹の信仰の成長のために尽くすべきです。神様はそんなふうにデザインなさったの。みんなに違う賜物があるというのは、あなたが主に忠実に歩めば、あなたの歩みは人々にとって大きな祝福となります。そんなふうに神様がデザインされたのに、我々が信じるか信じないかではないんです。神様はそのようにしてあなたを特別に作り、特別な賜物を与え、そしてこのような群れに置いてくださっているんです。そして私たち四つ目に、彼が非常に謙虚な人であったということを見ました。プライドは邪魔です。プライドは働きにおいて必ず邪魔をします。我々は人と自分を比較して、どちらが優れているかなんて、そんな神の前に神が悲しまれるような生き方はもう終わったんです。私たちが自慢するのはただ一つです。こんな私たちを救ってくださった。こんな私を罪から救い出してくださったイエス様だけです。パウロは使徒でありながら、このローマにいる兄弟姉妹たちの前に非常に謙虚に、私もあなたたちから学びたいって。それはそのような建前で話していたんではなくて、彼自身が本当に主がなしておられる御業を見るときに大きな励ましを得ることができるということを知ってたからです。謙虚な人、仕える人。まさにそれが神に仕える人と呼ばれるにふさわしい人です。人でありながら常に学ぼうとしています。でそのことを我々見てきたわけですが、もう一つだけ私たちはこの御言葉から教えられるわけで、そのがこの13節から15節に出てきます。彼はイエス様を信じてらっしゃらない未信者を愛した人であったということです。13節から御言葉を読みします。兄弟たち、ぜひ知っておいてください。知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。 ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですって。まず我々はこの御言葉を見て、彼自身が伝道に対する非常な熱意を持っていたということに気づきますでしょ。彼は一人でも多くの罪人が救われることを望んでたんです。13節にいくらかの身を得ようと思って、これは救われる人が起こされることを言ってるわけです。ですからパウロ自身は、一人でも多くの罪人がこの素晴らしい救いへと預かるようにと、罪から救い出されて、神の子供とされることを望んでいたということが記されています。パウロがアグリッパ王の前に立ったときに、パウロは、この王の前で証をします。今皆さんが開けてくださっているローマ人の手紙の数ページ前の使徒の働きの26章を見てください。パウロはこのアグリッパ王と話をしている様子がここに記されているわけですけれども、その時に彼がこんなことを言います。28節のところに、するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えてます、29節に。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として私のようになってくださることです。パウロは、このアグリッパ王でも、聞いているみんなが、同じようにこの救いに預かるようにということを望んでいた。ですから彼は様々な機会を用いて、この素晴らしい救いを伝えようとしていた。そのことを我々は見て取ることができるわけです。非常な熱意が彼のうちにはありました。またそのような熱意を生み出した原動力とは何だったのかって。彼を奮い立たしていたことは何かというと、こんなふうに記されていました。返さなければならない負債を負ってます。14節のこと出てきましたでしょ。返さなければならない負債を負ってる。つまり彼自身は伝道というのはしてもしなくてもどちらでもいいものであるなんて思ってないんです。これはどうしても私がしなきゃいけないことだって。伝道というのは私に与えられた神様からの義務なんだ。つまり当然しなければならない務めです。負債を負ってるっていうのは返さなきゃならない責任がそこにあるからです。そこにはそのような責任が生じます。彼自身が言いたいことっていうのは、私はどうしてもこの地上にいる限り、このキリストの福音を伝え続けていかなければならない。ちょうど負債を負ったものが返済し続けなきゃいけないように、私はこのメッセージを語り続けていかなきゃいけないんだ。コリント第一の手紙の9章で彼はこう言います。というのは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いにあいますって。コリント第一の9章の16節のところです。福音伝えたって何の誇りにもならない。当たり前のことしてるに過ぎないって。かえって私がそれをしなかったら、私は災いに遭うって。神様から叱られると。神様から、私は当然、災いをいただくことになるだろうって。まあ、そのように厳しく彼自身はその責任の大きさを伝えるわけです。ちょうど我々だって今電車に乗ってると不審物を発見したら知らせてくださいって連絡の義務があります。踏切で車が立ち往生していたら我々はその通報の義務が生じます。なぜかというと、放っておくと大きな事故につながるからです。パウロは、人々を見たときに、イエス様を知らない人々を見たときに、彼らのその外側を見て、何か思ったんじゃないか。パウロは彼らの心を見たわけです。彼らの永遠の、その、住まいを考えたわけです。このイエス・キリストを信じておられなければ、このイエス・キリストによって罪が許されていなければ、間違いなくその人は永遠の滅びへと向かっていることを知っていたゆえに、彼はそのことを警告する義務を感じたんです。信じる信じない私たちの範疇にはありません。我々は人を救うことはできない。しかし、彼自身が分かったことは、私は伝えなければ、この愛する人々は間違いなく永遠の滅びへと向かってしまう。黙って 見ていることはできない。ですからパウロはこのように返さなければならない負債を負ってるって、どうしてもしなきゃいけない、この私の義務なんだ。でもお分かりになるように、いやいやその働きをしてたんでないことは明らかです。彼は神様からこのような素晴らしい務めをいただいたものとして感謝しながら、主を愛するゆえにそのことを喜んで成していた。思いません、皆さん。我々クリスチャンにとって未信者を愛するっていうことは、彼らにとって最も必要な救いを知らせることです。もちろん我々は彼らの必要を満たすために、様々な物質的な援助をする必要が出てくるかもしれない。しかし皆さん、それ以上に大切なことは、彼らにこの救いのメッセージを伝えていくこと。そうでしょ？どんなに物を与えたとしても、彼らの魂がそのまま死んでしまって永遠の滅びに至るんだったら、一体それがどのようなものなのか。私たちに必要なことは、我々は神様の御言葉を通して、人は神と共に永遠を過ごすか、その罪が裁かれて永遠の地獄で過ごすかしかないんです。このイエス様によって罪許されてなければ永遠の滅びに至るんで、パウロはそのことを知ってたんです。ですからじっとしてられなかった。私たちも毎日子供たちの様子を見るときに、彼らが寝床について眠りにつくときに、いつも祈ることの一つっていうのは、彼らが本当にイエス様を信じて救われることです。私にできることは、彼らのために祈り続け、彼らのために福音を伝え続けることじゃない。そして自分自身ができれば、彼らの前に模範を持ってこのキリストの素晴らしさを明かし続けるしかない。でも彼らが救われてほしいことは当たり前だし、そのことを望んでるし、そのためであれば何でもしたいと思うし、おそらく皆さんもそのようにして歩んでいらっしゃると思う。パウロも自分の家族だけじゃない。神様が使わせてくださるところどこにあっても、そこにいるイエス様を知らない人々にこの救いを伝えたいと願い、そのことを彼は実践し続けたんです。伝道は私がどうしてもしなきゃいけないことだって。どうです皆さん、そんな風にあなたは考えてこのキリストの福音伝え続けていらっしゃいます？自分の気が向いた時だけとか、都合の良い時だけとか、聞いてくれそうな人だけにとか。今の私たちに必要なのは、そのように彼らがどこに向かっているのかをしっかり覚えて、彼らに必要なのはこの救いのメッセージなんだ、彼らに必要なのはこのイエス様なんだと、そのことをしっかり確認してこのメッセージを伝え続けていくこと。そうだと思いません？パウロはそうやって生きたんです。だから彼は主に仕える人だったんです。誰に対して彼はそのような思いを抱いていたのか、伝道の対象もここに記されています。彼はギリシャ人にもミカエ人にもと言っています。で、面白いのはこのギリシャ人という言葉のこの名詞に関心を彼はつけませんでした。というのは、ギリシャで生まれた人のことを指してたんじゃないんです。質の話をしているんです。ギリシャ人のような人々というふうに言うことができるんです。というのは、その後の16節を見ていただきますと、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもと書いてますでしょ。ユダヤ人と異邦人という、そう言わずにギリシャ人という言葉を使っているわけです。ですからギリシャに生まれたギリシャ国籍の人間だけを指していないということは明らかですよね。ユダヤ人と異邦人と区別されたわけですから。バークレーはこのギリシャ人という言葉はギリシャの国の人々を意味してはいない。アレクサンダー大帝の制覇はギリシャ語とギリシャ思想を全世界にもたらしたばかりでなく、民族へ生まれながらのギリシャ人という考え方を超えたものにした。ギリシャ人とはギリシャの文化とその精神を知っている者のことである。このギリシャ文化が広がっていきました。その影響を受けている人々。それを称してこのギリシャ人というふうに。ギリシャ語やその文化の影響を受けた人々が ここでパウロが呼んでいるギリシャ人という、そういう意味です。そして、未開人とあります。バーバロスという、そんなギリシャ語を使うんですけども、おそらくこの言葉、バーバーというのは、わけのわからない音節を繰り返す人。元来はこの言葉というのは、その土地の言葉を話さない人のことを意味したんです。バーバー、バーバーと、わけのわからないことを言ってる人々と。そういう意味があるわけですね。バークレーは、未開人というのは、ギリシャ語の美しいしなやかな言語を話す人と比較して、醜い不調和な弁舌で語る者のことであるって。ですから、ギリシャ語を話してない人々。何言ってるかわかんない。バーバー、バーバー言ってるだけだと。いうことで、バーバロス。そしてそれが、この日本語でも、未開人というふうに言われたんです。どっかのジャングルの鎖骨を指してるわけじゃないです。自分たちの美しいギリシャ語を話さない、わけのわからない言葉を話している人々のこと。ですから言いたいことっていうのは、ギリシャの影響を受けた人々、受けてない人々、そのようなギリシャ語を話す人々と話さない人々。そのように彼は二つに人々を分けたんです。また、バークレーはギリシャ人となるためにはある知性、精神、教養を持ったものとならなければならなかった。ゆえに、見てくださいね、14節に。知識のある人も、知識のない人もって書いてあるんです。ギリシャ人は知識のあるもので、その知識を持ってない人を未開人というふうに呼んでたわけです。わかりますでしょ？ですから、このように二つに人々を分けてたに過ぎないんです。だから、パウロが言いたかったことは、ね、そのギリシャの影響を受けたローマのあなたたちであろうと、そうでない人であろうと。私は、言い方を変えれば、すべての人々に、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、誰であろうと、人間であれば、神がお作りになった人であるならば、そのすべての人にこのキリストの救いを伝える責任を私は負ってるんだ。そのために彼はローマを訪問したいと思ってたんです。すごい熱意ですよね。神が門戸を開いてくださるならば、どこ行ってもこのキリストの福音を伝えようとするって。私たちが出会うさまざまな人々に対して、なんとか機会を神様が備えてくださって彼らにキリストの福音を伝えるって。そのような思いを持って彼は、歩んでたんです。まさに彼はまだ神を知らない人々のことを心から愛するものであった。ですから我々5つのことを見てきました。パウロという人は主を知っている人であり、主を愛する人であり、兄弟を愛する人であり、謙虚な人であり、そして未信者を愛する人であった。これが神に仕えるもの、パウロでした。彼はこのように生きることで主を明かして主の栄光を表し続けたんです。我々今考えなきゃいけないのは、あなたはじゃあこのように生きて主を喜ばせ主の栄光を表しているかどうかです。パウロの生き方は今見てきました。じゃああなたはそんな風に生きているかどうかです。なぜそれが大切かっていうと、あなたも私もイエス様によって救われた者は神に仕えるものとなったんでしょ。それがクリスチャンでしょ。我々が今考えなきゃいけないのは、そんな風に私が生きているかどうかです。パウロは確かに言葉以上に生き方を持ってキリストを明かしました。なぜそれが大切か。それは私たちの周りの人々が我々の主が本物であるかどうかっていうものを見てるからです。しかし残念なことに、ちょっと耳が痛くなることを言いますから聞いてください。多くの信仰者が口だけで生きてて、そこに生き方が伴ってない。口で語っていることをその行いで否定してはいないかどうか。例えばね、我々は神は愛だって言います。でも我々がもし人を愛するどころか人に対して怒りを持ってたり悪口を言ったりする、どうやって我々は神は愛だっていうことを行いでもって示すことができます？ わかるでしょ。未信者の人々も知ってますよ。我々が伝える神っていうのは愛の神だって。で、我々はその神を信じてると言いながら、我々がいがみ合ってたり、我々が悪口を言い合ってたり。我々は口で神は罪を許してくださるって言います。そう言いますでしょ。それでいて、もし我々が人の罪を許せないでいるならどうです。我々はこんなふうに人々に言います。神は私たちの重荷を負ってくださる、だから主に委ねたらよい。それでいながら、いつまでも心配や不安から抜け出せないでいる人がいるんです。今我々が考えなきゃいけないのは、私は行いでもって主を証しする人かということです。あなたはご自分の行いをもって主を正しく証ししておられるかどうかです。主に仕えるものとしてあなたはそのことを生き方をもって示しておられるかどうかです。でね、皆さん、ここに私たちの問題があると思いません？キリストへの愛が成長するどころか冷えてしまい、かつての主に喜んで仕えたい、主のために生きていきたいという熱意を失ってしまい、救われ生かされている目的も忘れて、ただなんとなく日々を過ごしている信仰者が多くなっていると思いません？隣の人は見なくてもいいです。自分自身をご覧ください。どうです？救いへの、主の恵みへの感謝が薄れてはいません？ひょっとしたらね、あなたはそのことで今悩んでらっしゃるかもしれない。なかなか自分自身が変わってこない。なかなか自分の行いが変わらない。一体いつまで私はこういう状態なんだろうって。なんで私はいつもこうなんだろうって。ある人々はそういう中にあって、仕方ないよと。こういう性格に生まれついたんだからと。ね。そうやって諦めてる人いるかもしれない。でも、御言葉が教えてくれてることは一体何なのかって。ちょっと考えていただきたいのは、私たちがどういうふうなことを思うかじゃないんです。御言葉が私たちに教えてくれていることは、こういうことでしょ？イエス様を信じている人は、必ず変わるって言ったんです。でしょう、皆さん。自分が変わってないからそれをうなずけない、ではなくて、御言葉がそう教えているわけでしょ？イエス様を信じた人、正確に言えば、主があなたを救ってくださったならば、その瞬間から、神様の働きは始まります。私たちは皆鏡の覆いを取り除けられて、顔の覆いを取り除けられた鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに聖霊なる御霊なる主の働きによるんだと。コリント第2の3の18が教えるように、我々はイエス様を信じたら、聖霊なる神様をいただいたら、つまり救われたならば、私たちの行いというのは変わっていくって言ってるんです。ですよね、皆さん。確認取らなきゃいけない。ですよね。みんな何にも言ってくださらないんですけど、そう書いてますでしょ？ねえ。そんな風に御言葉が教えるわけで、イエス様を信じて救われたならば、その人は変わるって。ですよね、皆さん。三分の一の人たちが返事してくださった。あとは下向いたままですけど、ですよね。書いてますよね、御言葉は。いいです。自分が変わってないから、その横に置いといて、御言葉がそう言ってるじゃないですか。ですよね。なかなか固くなるのかもしれない。なかなか皆さん返事してくださらない。御言葉はそんなふうに我々に教えてます。ですよね。はい。我々は変わっていくんだ。聖霊なる神様はあなたをキリストに似たものに変えようとしてるわけでしょ？ですよね。で、その具体的な姿っていうのを一つ見てみましょうよ。 聖霊はどんな人に私たちを、あなたを変えようとしているのか。よく皆さんご存知のガラテヤ人の手紙がありますでしょ。5章を開けてみてください。5章の22節と23節のところをご覧くださいませ。御霊の実の話です。ガラテヤ人の手紙の5章の22と23です。そこには、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんと書いてます。皆さんよくご存知です。で、この22節のところにある、この実と記されている言葉です。この名詞は単数形です。ということは、ここに出てくる9つのものを切り離すことはできないということです。言えばこれは一つのパッケージなんです。一つなんです。ということは、イエス様を信じたあなたのうちにこのようなものがすでに与えられているんです。最初に与えられているのが、ここに記されているのは愛だって言っています。アガペーです。犠牲的な愛を持って愛することです。よく皆さんご存知のように。ちょうどイエス様が私たちのために命を捨ててくださったように、我々もそのような愛を持って愛するというその愛です。エペソ人の手紙の5章の1節のところに、ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさい、命令です。また愛のうちに歩みなさい、命令です。そうやって命令されているんです。神様が私を愛してくださった、その愛を持って愛するように。ある人は、この単数である御霊の実の始めに愛が記されているのは、これら残り8つはすべてこの愛から出ている働きであるんだと、そういうふうに説明します。すなわち御霊の実ってのは愛なんだって。確かに神様への愛、人の愛が心を、我々の心を満たしているならば、これから出てくる8つの実っていうのは、私のうちに顕著に現れていきます。確かに愛のあるところにはこういった様々なものが形となって現れていきます。そういうことが確かに言えるわけですけれども、ちょっと順番に見ていきましょう。愛っていうのはそのアガペーの愛です。いいです。救われたあなたは、神様があなたに与えてくださった愛を持って愛することができる人へとなるんです。だんだんハードルが上がってきました。二つ目、喜びです。主によって祝されていることか、こと、主によって祝されていることの事実から湧き上がってくる思いです、ね。私のことを神様が愛してくださっている。神様、こんなふうに私に素晴らしい約束をくださった。その神様の真理が私たちの心の中に大きな喜びを湧き上がらせてくださる。自分の思い通りに物事が進むからじゃない。皆さんも経験されているように、神様の前を正しく歩んでいかれるならば、この喜びが私たちのうちで溢れてきます。物がなくったって、さまざまな問題があったって、神様感謝します。あなたが神だから。神様、私はあなたに感謝を捧げます。なぜならあなたが支配してくださっているからって。絶対物によって得ることのできない、環境によって得ることのできない、その神様がくださる神の喜びを我々は経験しながら歩んでいくことができる。そんなものに我々は変えられたんです。平安が記されています。心が常に落ち着いているんです。イザヤ書の57章の21節では、悪者どもには平安がないと私の神は仰せられるって。簡単なことです。平安があるって。心が本当に落ち着いているって。心が騒いでないっていうのは、あなたは神の前を正しく歩んでいるからです。イエス様がおっしゃったように、私はあなた方に平安を残しますって。私はあなた方に私の平安を与えますって。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはならない。恐れてはならない。なぜなら神の平安があなたには与えられているからって。ヨハネの 14章の21節のところです。ごめんなさい、27節のところです。ヨハネの14の27。どんなことがあっても私の心が落ち着いてるって。神様に対する感謝があるって。そのような状態です。そのような状態を我々は神様によって保ち続けることができる。寛容、忍耐とも訳せる言葉です。人の悪を怒らないでそれを受け入れるんです。ローマ人の手紙の9章ではこう言います。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。ローマの9の22節のところでパウロが言っていることって何かというとね、こういうことです。神様のあなたに対する忍耐というのを、寛容というのを覚えてみなさいって。どんなに神様はあなたのことを気長く我慢強く待ってらっしゃるか。もし神様が私たちのように短気だったらもう我々滅ぼされてますよ。でも神様って寛容なお方である、忍耐深いお方であるって、我々のその悪に対して、ね、それを許そうとしてくださってるって。5番目に親切が出てきました。相手の身になってその人のために何かをすることです。思いやりを持ってその人のために尽くすことです。この親切という言葉はローマ書の2章の4節では慈愛というふうに訳されているし、11章の22節では慈しみというふうにも訳されています。相手の人のために思いやりを持って何かすることです。思いやりを持った人になっていくんです。人々を助けていこうとするんです。善意、6番目に出てきました。良い心です。善良な心です。好意的に相手の言動などを捉えるんです。この反対は悪意です。人を憎んでみたり、害を加えようとするような思いがないんです、その人のうちには。たとえ人が自分に害を加えたとしても、ね、目には面ではないんです。その人に対して、正しい心を持って、良い心を持って接していこうとするんです。誠実、信仰とか忠実とか誠実、まあ、真実とかっていうふうに訳されている言葉です。つまり、誠実っていうのは私利私欲を交えず、真心を持って人や物事に対していくことです。信頼できる人なんです、その人は。なぜかっていうと、その人は誠実に忠実にその働きを成していくから。信頼できる人なんです。八つ目に三輪が出てきました。穏やかな人です。復讐とか仕返しなどを考えてみない人です。そして、9つ目に自制が出てくる。自分の感情とか欲望とかを抑えることです。で今ね、皆さんね、ざっと見てきたんですけれども、いいです。非常に一つ一つのことを見たときに、神があなたにしようとしているその御業、あなたに与えられたその素晴らしい神様からの祝福って見たときに、今の自分と神様が変えようとしておられるその姿を見たときに、ものすごく開きがありますでしょ。だって我々順番に見たときに全てにおいて不完全ですもん。我々なんてその愛においても、喜びっていうのも、平安というのも、寛容も親切も善意も誠実も柔和も、自制においても全てにおいて不完全です。いろんなことで心配する、いろんなことで思い煩わし、すぐに間違ったことをしてしまったり、言ってしまったり、考えてしまったり、どうしようもない存在です。でも、いいです。でも神はそういう私たちを知った上で、そんな私たちを変えようとしてらっしゃるんです。最初に見たように、神はあなたを変えようとしてらっしゃるんです。じゃあなんで変わんないのかです、ね。神様がどんな人物にあなたを変えようとしてらっしゃるのか我々見てきたんです。そして現実の自分を見たときにそこにはものすごい開きがある。一体何が問題なのかです。なんで我々は変わってこないのかです。お考えになったことあります？簡単に言ってしまえば、その問題というのは、神様があなたを変えようとしているのに、それを妨げている原因とは何かというと、あなたが救われていると今考えた上で、 救われていなければ救われていなければ変わってくることはありません。救われている者として、本当のクリスチャンとしてお話しするとしたら、その妨げの原因というのは罪です。お分かりになっているように。一つは、怠慢の罪です。自分の責任を果たそうとしないんです。神様がやってくれる。何もしなくていいって。何にも変わってこない。御言葉をただ聞くだけ。それで終わってしまう。何にも変わってこない。いいです。我々の責任は、御言葉を聞けば、その御言葉に対しての責任が生じます。その御言葉に従うかどうかです。それを実践していこうとするかどうかの責任です。で、多くの人々はただ聞くだけで、あ、無理無理、私にはできないって言って、何もしないから何も起こってこないんです。で、その責任は神にあるんじゃないんです。その怠慢の怠惰の責任は、聞いている一人一人にあるんです。何もしないあなたにその責任があるんです。もちろん、神様の御言葉を聞いて私はそれを行いたくないと思っている人がいるならば、その人の信仰をもう一回確認しなきゃいけない。なぜなら、神様によって贖われた人は神様に従っていきたいという思いを神がくださった人です。その思いがなければ、もう一度信仰を吟味しなきゃいけないんですけども、しかし、ね、我々は大きな責任を持っているということを忘れちゃいけないんです。二つ目にね、考えられる原因というのは過信です。神様の助けによってではなくて、自分の力で自分の努力で全てやろうとする人です。で、確かに我々はそうやって育ってきたんです。頑張んなさいって言われた。ね、中途半端で投げ出さずに頑張りなさいって言われて、そのように我々生きてきたんです。で、その思いを、そういう生き方を信仰生活の中に持ち込んで、神様のおっしゃったことを自分の力で一生懸命真面目にやろうとするんです。でもそのうちにすぐに気づくのは何かというと、ダメだって言うんです。できないって言うんです。そのうちに自分はダメな信者なんだと思い始める。そうすると、自分の行いがなかなか変わってこないんです。そんなクリスチャンいません？私はもうダメな信者なんですと思って歩んでらっしゃる人。行いの伴った信仰者になるためにはね、いいですよ。神様の命令をまず知ることが必要です。神が何を望んでいらっしゃるのか、そのことを知ることが必要です。二つ目に、その命令に従って生きることを決心することが必要なんです。神様はそのように生きていきたいと。そして三つ目に、神様の助け、恵みをいただきながら実際に歩み始めることが必要なんです。神の命令を知り、そのように従っていきたいと決心し、そして神の助けをいただきながら歩み始めていくんです。実際に歩み始めることがなければ、歩み出さなければ、絶対に目的地に到達することはないんです。当たり前の話でしょ？何もしないでは何も変わらないだけではないんです。かえってその信仰も弱ってくるんです。で、実際に歩み出すために聖霊なる神様の助けが必要です。ですから、ガラテヤの5章の22節のところを見たときに、しかし、御業とは書いてなかった。御霊の御と書いてたんです。なぜかお分かりでしょ？これらは御霊が生み出していくものだからです。我々の努力によってではないんです。神様の働きなんです。ですから、繰り返しますけど、我々に必要なことは、我々は、キリストが望んでおられるような信仰者になりたいと私たちが願うことです、まず。神様、私はあなたを喜ばせるものになりたいし、あなたの栄光を表すものになっていきたいって、そのことを願うことです。そして、そのようなものに変えてくださる神の助けをいただきながら、歩み続けていくことです。ちょっと今、ガラテア開けてらっしゃったら、ガラテアの5章を見てくださいます。16節に。このふうにあります。私は言います。御霊によって歩みなさいって。御霊によって歩みなさいって。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。罪に打ち勝つためにどうしたらいいか。我々は御霊によって歩み続けていくことが必要なんです。ですから現在形であり命令なんです、これ。自分の好き勝手な生き方から、 解放されていくためにはどうしたらいいか、罪の生活に打ち勝つ秘訣はどこにあるかというと、聖霊によって継続して歩み続けていくことです。24節見てください。24節、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。つまり24節で言ってることっていうのは、イエス様を信じている者たちは自分の肉をさまざまな情欲欲望とともに十字架につけてしまった。というのは、これまで自分の心を支配してきたこういった罪、こういった放縦によって、もう自分の心が支配され続けることを許さないということです。自分がそのように決心するんです。こういった思いが私の心を支配しないように。私は弱いから何もしなくていいわ。神様がしてくれ。ではないんです。我々はこんな風に生きなさいと言われてるんです。そして25節見てください。五章の。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんかって。導かれて進もうではありませんかって。軍隊用語が用いられています。軍での用語です、これ。聖霊によって隊列を守って進むとか、聖霊の指揮に合わせて歩調を取っていくっていう意味です。しかも現在形で。ですから、御言葉が私たちに教えてくれていることっていうのは、そのように聖霊なる神様の指揮に従って、ね、彼が指揮官だから、彼のその指揮に従って合わせて歩み続けていくって。いいです。御言葉が我々に教えてくれたことっていうのは、我々がこの世にあって変わっていくためには神の助けが必要なんです。でもその助けをいただくために我々がそのことをまず望むことが必要なんです。我々がそれを妨げる罪に自分の心が満たされ続けないように、そういったものが自分の心を支配し続けないように、そのようなものを捨て続けることと、そして助けを神様の前に求め続けていくことが必要なんです。多くの人々はそういった責任を全く無視して、そして自分が変わらないことを嘆いていらっしゃる。変わらない原因は明らかなんです。あなたが神様がおっしゃるように歩んでいないからです。あなた変わりたいと思いません？神様変えてってください。だったら、あなた自身のその歩みを妨げる罪を神の前に告白し続けることです。神様、こういった思いが、こういった考えが、こういったものが私を支配しないように、私の心を守ってください。そして、あなたの御言葉に私は従っていきたい。どうぞ、あなたの助けを持って私をそのように助け続け、私を変え続けてくださいって。ジョー・マッカー先生は、御霊によって歩む人生は、キリストのような人生であると言っています。信者の考えが真理、愛、主の栄光によって浸透され、そして全ての点において主のようになりたいと願いを持って生きること。御霊によって歩む人生とは、主イエス・キリストの教えと模範を真似た人生であるって。あなたも変わります。あなたも主に仕える人として、言葉だけじゃない、生き方を持ってこのキリストの素晴らしさを世に明かしていくことができる。でも問題は、神様の教えに従ってそれを成していくかです。クリスチャンである皆さん、この世の中にあって、この国にあっては、まだまだ多くの人々が、キリストを知りません。キリストに逆らい続けている。我々の愛する家族の中に、友人の中に、神はあなたを使ってくださる。あなたの言葉を、そしてあなたの生き方を、今神様の前に、主よ、どうぞ私を変えてくださいって。あなたの栄光を表すものとして、あなたに仕えるものとして私を変えてってください。そしてどうぞ、御心のままに私を使ってくださいって。そのような決心を持って、今日から歩み始めません？神様は確実に約束を成してくださる。そうしてキリストの栄光を、素晴らしさを、このように明かし続けていきましょう。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。私たちをあなたがあがなってくださり、それだけでなく私たちをこの世にあって用いてくださるという、この素晴らしい恵みを覚えて感謝をいたします。 神様、どうぞ私たちを変え続けてください。我々をあなたが助けてくださって、あなたの御言葉を私は言葉だけでなく行いをもって明かしていく人物へとなりますように。パウロがそうだったように、あなたに仕えるものとしてあなたの素晴らしさを明かしすることができるようにどうぞ助けてください。お一人お一人のうちに働いてくださって、それぞれを強めてくださり、それぞれをあなたがこの一週間も用いてくださるように、どうぞあなたの御業をそれぞれのうちになしてください。そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。